なぜこの作り方なのか。チキンストックは抽象的なグロッサリーの言葉、ストック、ブロス、フォン、ミルポアを瓶の中のものに変えるレシピです。一度も作らなければ、それらの言葉は読み物のままです。一回作った後は、それらは道具になる。構造はシンプル。コラーゲンの豊富な骨、ゆっくりした熱、水、時間。長い煮込みの間に、3つのことが並行して進みます。コラーゲンがゼラチンに変わる。骨と結合組織は、コラーゲン構造タンパクを含んでいます。維持された低温、沸騰のずっとした、おおむね65度70度ぐらい以上で、コラーゲンはほどけて、水にゼラチンとして溶け出す。これがきちんと作ったストックに、ボディを与えています。冷蔵で冷えると、柔らかいゼリー状に固まる。少しもゼリー状にならないストックは、煮込みが短すぎたか、火が弱すぎたかのどちらかです。香味成分が水に移る。ミルポアの玉ねぎ、人参、セロリの香りが、煮込みの間に水へ移っていく。ローリエ、黒胡椒、ハーブも同様。最終的なストックには、ミルポアそのものは残っていないのに、ミルポアの香りがはっきり残っている。野菜たちは個性を置いていって、自身は静かに去ったという形。水が抜ける。ソースの煮詰めほどではないにしろ、煮ている間に少しずつ水分が蒸発する。3リットルを入れて、2リットルが出てくる。この濃縮も、ゼラチンと並んで、ボディの一部です。白いストックか、茶色いストックかが、編集的な分かれ目です。白いストックは、生の骨から始める。結果は淡く、炭、中立で、ほぼあらゆるソース、スープ、煮込みに使える。茶色いストックは、ローストした骨から始める。ローストした骨のメイラード反応。熱でタンパク質と糖が反応し、香ばしい焼き色と、深い風味を生む現象が、深い色、深い香り、わずかに厚い口当たりを与える。茶色いストックはデミグラスや深いパンソースに向き、白いストックはリゾットや軽いスープに向く。家庭料理人のデフォルトは白いストック、より汎用的だから。ミルポアはポタージュで使われているのと同じ仕事をより長い時間軸で果たしています。玉ねぎが甘さと深みを、人参がわずかな自然の糖を、セロリが他の2つを引き締める、わずかな苦みを供給する。211の比率はフランスの標準。人参を増やすとストックは甘くなり、セロリを増やすとより辛口になる。鶏の足を加えるかどうかには諸説あります。足は極めてコラーゲンに富んでおり、より顕著にゼリー状に固まるストックを作る。グレーズデミグラスに煮詰めて使うソース向け。汎用には必須ではない。私の見方は、手に入るときは入れる、入らないときは入れない、という程度。差は本物だが、いつも必要というわけではない。塩を入れないは構造的なルールです。ストックは料理ではなく素材だから。塩を入れるとストックが使われる前に調味が固定されてしまう。繊細なリゾットには多すぎ、長時間煮込む煮込み料理には足りない。塩はストックではなく出来上がる料理に振る。よくある失敗、沸騰させてしまう。目安、表面にポツポツと泡が立つ程度、激しい沸きはなし。温度は85から90度。なぜそうするのか。強火の煮立ちイコール、油が水に乳化。油と水が混ざり合って、白く濁った状態になること。濁ったストック。野菜と骨も激しく崩れ、アクが取りきれない速度で出てくる。一度濁ると、形骸化は困難。どうするか。中火で沸点まで持っていき、最初の泡が立ったら、最弱火に落とす。必要に応じて微調整。代替法、コンロが弱火にならない、ヒートディフューザーを鍋下に敷くか、オーブン90度で手放し管理、熱水スタート。目安、生の骨に冷水を注ぎ、ゆっくり沸点まで上げる。なぜそうするのか、熱水はタンパクを骨の中に閉じ込め、その後濁りの筋としてにじみ出す。冷水スタートが、軽率なストックの鍵。どうするか、骨に冷水をかぶせ、中火に、最初の10分でアクをすくう。代替法、すでに熱水を注いだ、氷を加えて温度を下げ、再度ゆっくり沸かす。回復は部分的のに、混ぜる。目安、混ぜない、アクは取る。なぜそうするのか、野菜と骨が液体に崩れ、ストックが濁る。鍋は放っておけば、自然対流で自己静止化する。どうするか、アクを取るときだけ鍋に触れる。 お玉ですくい、置く。大体法、加熱が不均一に、厚底鍋を使う。混ぜずに熱を分散させる。アクを取らない。目安、最初の10分は、2から3分ごとにアクを取る。灰色ピンクのアクが初期に上がる。なぜそうするのか。あのアクは凝固した血液タンパクと不純物。煮戻すと濁りと雑味のもとに。最初の10分が、タンパク変性。タンパク質が熱で固まり、アクとして浮き上がることのピーク窓。どうするか。お玉でアクをコボールへすくう。表面が済むまで続ける。代替法、初期のアクを取り損ねた。できるだけ後で取り、最後に布ですくして可能な限り除去。塩を入れる。目安、ストック自体には塩ゼロ。使う料理側で味付け。なぜそうするのか。ストックは素材。塩を入れると、どんな料理に使うか決まる前に調味が固定される。繊細なリゾットには多すぎ、長煮込みには足りない。無塩なら万能。どうするか。塩は一切入れない。味見で平坦に感じるが、それが正解。代替法、完成ブロスとして単体で飲む場合、飲む器で塩を加える。鍋には入れない。見すぎる。目安、チキンストックは3時間、そこで止める。延長しない。なぜそうするのか。4時間を超えると骨は出し尽くし、野菜が崩れて苦味を出し始める。雑味が混じる。3時間の窓がゼラチン抽出のピーク、負の化合物の前。どうするか。タイマーを設定。まだいけそうでも3時間で尽くす。代替法、虫、カウシの骨は大きい。6から8時間が正解。骨が違えば時間軸も違う。何を見るか。最初の10分、灰色やピンクのアクが表面に上がる。お玉ですくい取る。上がってこなくなって表面が澄んだら、アク取り終了。湧き具合、表面にポツポツ。活発な泡や羽が見えたら、火が強すぎ。1時間後の色、白いストックは淡い金色、茶色いストックはより濃いアンバー。色は1時間あたりで安定し、その後はほんの少しだけ深まる。2時間後の香り、台所がローストチキン、ミルポは香ばしい背景の香りで満ちている。焦げ臭さや刺すような匂いがあれば、火が強すぎ。冷ました後のストック、冷蔵庫で柔らかいゼリー状、表面に薄い固形の油の層。ゼリーはコラーゲン由来のゼラチン、油はスプーンできれいにすくい取れる。料理人としての見方、ガラ全体を使うか、特定の骨を使うかには諸説あります。ロースト後のチキンのガラは無料の出発点。骨にはローストのメイラードの深さがあり、肉の切れ端も旨味を加える。専門に切り出された骨、背骨、手羽元、ガラは、より澄んだ、より制御しやすいストックを与える。私の見方は、ロースト後のガラがあるときはそれを使う。より深いバッチが欲しいときは、切り出された骨を加える、という併用。もう一つの静かな判断は、ワインを加えるかどうか。白ワインを最初の30分以内に少量加えると、ストックがわずかに酸味のある、より明るい調子になる。油の多いタンパクのソースに合わせる場合に有用。古典的なチキンストックの多くは、ワインを入れず、近代的なフランス料理の厨房の多くは入れる。どちらも正解。私のデフォルトは、汎用ストックにはワインなし。魚のポーチや軽いソース向けと分かっているならワインあり。塩について再度、上に書いた通り、ストックは無調味です。出来上がったストックを味見して平坦に感じるかもしれませんが、それは無調味を味わっているだけ。料理に入った瞬間、塩はそこから入ります。平坦なストックは正常なストックです。これは習慣にすると家庭料理の音域が一段変わるレシピです。パンソースが無料になる。リゾットが本格的になる。ポタージュがレストラン級になる。投資はほぼ放置の3時間。見返りは数週間にわたるより良い料理。関連用語、ストック、このレシピが抽象として何であるか。ブロス、調味された兄弟、それ自体が料理として完結する。フォン、茶色いストックが出発する場所、ローストの骨がメイラードの深さを加える。ミルポは、肉以外のキャラクターを与える。